ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
それでは今回はこのコーナーからお送りしていきましょう。
情けねえ。
あなたが自分でも情けねえな、惨めだなあ、何やってんだろう自分と思った哀愁漂う出来事を教えてもらうというコーナーでございます。このコーナーでは毎回紹介した中で一番情けねえなあと思ったメールを送ってくれた人にサイン入り番組ステッカーとスポンサーの株式会社ウルトラチャンスさんからご提供いただいたガット社のワインかホホバオイルプレゼントいたします。さあ早速紹介していきましょう。まずは三重県松阪市時郎。私は中学時代は卓球部、高校時代は帰宅部で、野球歴は小学校の時にちょっとソフトボールをやっていたぐらいだったんですが、18歳の時に同級生とダンデライオンズという草野球チームを作りました。
タンポポ。
はい、私はチームを作った時から下手ながらもピッチャーをやらせてもらっていて、ノリで作ったチームも今年で23年目になりました。
すごいな。
これすごい
よ。すごいね。
と言ってもどこかの草野球リーグに属しているわけではなく、年に 1,2 回練習試合をする程度です。その草野球チームで5年くらい前によく知っている同級生が監督をやっている近くの中学校の野球部と3年生のお別れ試合として対戦することになりました。
もう下克上球児やん。
あ、そうなんだ。
もう草野球チームとやって
る。なるほど。
で、その草野球チームに鳥谷が出てて、めちゃくちゃおもろかったんだよね。
ああ、マジか。まあ、
鳥谷としてじゃないよ、もちろん。
もちろんね。うん、普通の草野球の選手として。
鳥谷選手が来てよ、ゲストで。めっちゃ笑った。鳥谷いるってなって。
で、当日は、当時小学校1年生の娘と妻、そして野球が好きな甥っ子も見に来てくれた中、私は先発ピッチャーとしてマウンドに上がり、試合が始まったんですが、私の投球を見て中学生たちはベンチから、ピッチャー遅いよ、ピッチャーグダグダ、盗塁盗塁と言われたい放題。その声に私はマウンドで大汗をかき、結果は2回6失点。試合は1対8で負け、私は家族の前で情けない姿を晒しました。ちなみに私の持ち球は90キロのストレートと70キロのカーブです。
20キロあるな、一応。
落差。
緩急が。
いやー、これ面白いね。やっぱもう、そりゃそうだよね。井の中の蛙というかさ。
まあね。
1、2回だから年に。さすが23年やってたとしてもさ。計50回弱でしょ
?50 試合ぐらいね。
うん。
どんどん筋力も衰えてっからね。
そりゃ、中学生なんてバリバリやってるじゃん。毎日練習してるわけだからさ。
中学生なんかまあ、下手したら130ぐらい打つもんな。
なんで奥さんと娘さん連れてっちゃったの。
本当に。
打ち取れるとでも思ったのかな。
ねえ、
時郎さん。
まずいよ。
ねえ、いや面白いじゃないですか。想像つきます。大汗かいた時郎さん、想像できますよ。
バッティングセンターとか連れてくとバチバチ打つもんな。やっぱ野球やってる子は。
でバチバチやってるやつはね。
すげえってなるもん。
さあ続きましては、東京都世田谷区、ペンネーム船。お船。
あの船
こっちに来たんですかね。
うん、
私が、小学2年生の時のある日、ま、女性の方ですからね船は、クラスの女の子たちがお互いの可愛いところを言い合って盛り上がっていました。
小 2?
小2で。
あ、
何々ちゃんは目が大きいよね、
うん、
髪の毛がサラサラだねなど、私にとっては聞きたくもない会話が耳に入ってくる中、ある一人の子が頼んでもないのに、船ちゃんの可愛いところも探そうやと私を話の輪に入れてきたんです。
余計なお世話だよ
と。私は父親にの下膨れに加え、兄のお下がりの服にキノコヘア、そんな私が褒められる点がないことは自覚していましたが、案の定会話は盛り下がったので、私が無理に褒めなくていいよと切り上げようとしたところ、ある子が口を開きました。 船ちゃんはここがふわふわだよね。その子が指さすこことは私の鼻の下の産毛でした。そうだ、毛深いでおなじみだったんだよ、ね、船はね、うん、
コンプレックスだったんでね。
その子は無駄毛知らずの可愛い子だったので、鼻の下の毛が恥ずかしいという感覚すら知らず、とりあえず特徴を挙げたのでしょう。そこから会話が広がるわけもなく、私のターンは終了でした。その後私はトイレに行き、うっすらひげの生えた情けねえ顔の自分を見つめ、じんわりと涙目になりました。
かわいそう。
小2だったらね、やっぱ剃るっていうこともさ、やっぱりしないよね。
しないでしょ
うね。剃ったら濃くなっちゃうしさ、
うん、
脱毛なんていう文化もなかったわけだからさ、もうそれはもう伸ばしたようにするしかないよね、伸ばなしに。うん、
中、お前さ、息子が毛生えてきてるぐらいの時とかってさ、あ、遅いんだ、遅かったんだっけ。
去年ぐらいだよ、息子がチンゲ生え出した。
あ、じゃあもう
ないか。高1ぐらい。
で、うち中1でこう来てるからさ、すげえ興味津々なのよ。で、まあまあ、高1ぐらいだったらもう自我も芽生えて、まあ、分かってるじゃん、いろいろ。だから聞きはしねえけど、中1ぐらいだとさ、こう聞いてくんだよね。で、あと見してとか言われて。こうやって入ってくるんだとか。生えてない時にね。脇も見してっつって。
もうお前のメジャー級見したら、もうそれはもう、企画外だから度肝抜くんじゃない？
うん。で、なんでこれ。
これが普通じゃねえぞってこと言わねえとさ。
で、そんなことをやりながら、こう、これお腹と繋がってるんだっつってなって。これどこまでがお腹の毛で、どこからがチンゲなのっていう。まあ、ほんとシンプルな疑問をね。
うん。ギャランドゥとチンゲがね。つながっちゃってるからね。
そう、どこからどこまでが、まあ多分こっからここだろうなって言って、でこうやると背中に毛が生えてんじゃん。なんでここにだけ毛が生えてるのって。
だからもう企画が過ぎてね、いや俺だけだぜって言ってあげないと。
そう、まあ多分これは俺だけだよっつって言ってるんだけど、
背中のなんかケツのあのね、割れ目の始まりの10センチ上ぐらいに毛生えてるんですよ、塊で。かなれ小島みたい
に。かなれ小島でね。
ね、藤田健介くんは、
そこの人は一切消えないんだよ、なのに生えてんの
ね。さあ続きましてはこちらは、ペンネーム金田万太郎さんですね。山梨県南アルプス市ですね、今年 40歳になる僕には2歳の息子と生後5ヶ月の娘がいます。2歳の息子は高い高いが好きで、その日も仕事が終わって帰宅すると、いつも通り息子から高い高いをリクエストされました、よーしやってやろうと気合を入れて、まずは3回連続で高い高いをし、次に足、腰、肩、腕に力を入れて4回目をやった時、お尻の割れ目に温かいものを感じました。
なんでだよ。
もしやと思い、恐る恐るトイレに行き確認すると、しっかりと液体に近いうんこが漏れていました。
臭いじゃねえかよ、高い高いじゃ。
僕は基本的に妻に隠し事はしていませんが、今回と同じ違和感を感じたのはこれが3回目。過去2回は放屁と思い、元気よく放出したらうんこだったパターンで、
あ、それね、
今年度はもう春と夏に密かにボクサーパンツを2枚処分しており、今回も妻にはこの割れ目に感じた違和感を伝えることができませんでした。緩くなってんだな。
まあね、40になるとね、もうそれはしょうがないですよ。
力入れて温かい液体パターンね。ないこともないかな。俺もあるかな。さあ続きまして、
今年
いやもう別に俺はないよ、そんなないんだけど、ないこともないかな。過去でも1回ぐらいかな、その温かい液体系は。
まあね、あるかないかだね。
あ、お前？
いやいや、
今年も
大体
ないでしょそんなに。
俺今年はないよ。
ないとか進むでしょ。
ないよ。
そんな頻繁ないよ、こんなことは。
ないけど、でも、あの、あれっていうのはあるでしょ。
いや、だから俺思ったんだ、お前がさ、酒をやめてから、うんこが硬くなったって、
あと出なくなった
言ってて、俺も気づいたけど、だから、なんでみんなそんなうんこにしちゃうんだろうって思ったけど、やっぱ酒飲んでるから
だよ。酒飲んでんだよ。
多分みんなそうだと思う。俺なんかないもん、そんな
に。おじさんやっぱ酒飲んでんだよ。
だから、気温やっぱ万年的にちょっと緩めなんでしょ。ね、
いや、本当に、今だって我々のチームのさ、他の3人も飲んでるもんね。毎日飲んでるじゃん。パジャマトリアでさえ1杯ぐらい飲んでるじゃん。
晩酌してるらしいね。
でしょ？ やっぱそれぐらい世の中ってお酒飲んでる人多いんだよね。
うん、だから本当に飲めない人以外はみんな飲んでんじゃん。
うん、でやっぱこう便も2日に1遍ぐらいになってくるね。
おお、まだ出てる方だね。じゃあ、
あ、違う、うん、お前1ヶ月に1回だっけ。
いや、そんなことはないけど。
女子のあれ、あの月経と一緒
だ。平均したらまあ
運慶だっけ、お前運慶。
運慶なんて言われることはないよ、お前。うん、
今日運慶来ちゃったっつって言って。
週2かな。
週2。
平均して週2じゃない。多分。
めちゃくちゃ少ねえ。
まとまってる時はするんだよ。今日も出たなっていう日はあるんだけどね。うん、昨日も出たはずなのになっていうのはあるんだけど、気づいたら4日3日してねえなってあるから。
で食ってるもんね。平均普通に食ってるんだよね。
週2だと思うよ俺は。
普通に食ってるけど、う
ん。ただ一発はでかいよって。だから量的にはまあみんなと一緒なんだけどね、ストックがあるんだろうね、倉庫がデカめなんじゃない、ストック倉庫がコストコ級の
洋式の便器が上まで埋まるんだっけ。
埋まんねえよ。
埋まんないっけ。
うん、ただまあ本当にカチコチだから、本当に何度流してもなんかあの茶柱みたいに揺れるだけだから、何度流してもこうやってカチカチだから、
棒だもん、
茶柱みたいにこうやってずっと揺れてる。
俺いつ釣りしたっけ。
だからもうほぐすしかないんだ、割り箸で
渓流釣りみたいな。
ほぐしても流し込むしかないんで、そういう時はね。
割り箸持ってんだっけ。
いや、そのための割り箸なんか持ってねえよ常に。
あ、違う、う
ん、さあ、岡山県から37歳瀬戸のお刺身から来てます。うん、末端ながら会社の大きめのプロジェクトに関わった時のことです。うん、そのプロジェクトが終わると打ち上げと称して取引先の方と上司と食事へ行きました。美味しい食事に舌包みを打ち、お酒も進んだ状態で二次会へ、当たり前のようにお姉ちゃんのいるお店へ行きました。私は一次会の段階ですでに結構飲まされていたんですが、二次会でもお酒を勧められ上手に断ることもできなかったのでダウンしてしまい、トイレでグロッキー状態。少し落ち着いたと思ったら今度は便意が襲ってきたので、とりあえず便意を処理していると自分が生み出したものの匂いで再度えずいてしまい、また込み上げてくるものを感じました。脱粉しながらも妙に冷静な頭でゲロとうんこのどっちを便器の外に出したらまずいかと考えた結果、まず一旦うんこを出した尻を処理してから吐き出すものを吐き出し、再度便意を処理することにし、結果的にそのルーティーンを数回繰り返してました。そしてそれを何度やったか忘れたくらいの頃、上司がトイレのドアを開け、おい刺身大丈夫かと覗き込んできました。その時私はケツを出した状態で便器に顔を突っ込むというなかなか情けねえ状態で何も答えることができませんでした。この事件以降お酒の飲み方をマジで考えるようになりました。やべえなこれ。断れなかったのかな。うん、弱いよね、だから刺身はこれ。
そうだね。
うん、絶対弱い人なんだからダメだよ飲んじゃ。うん、損するだけだから。うん、そんな人はね、え、もう二度とこいつに勧めるのやめようとも思っただろうしね。
まあね。
一番のアピールになったんじゃない？さ、ケツ出しながら吐いてたら。うん。
何してんだっていうね。うん、
これは申し訳ないことしたってなるよね一番。うん、さあ続きましてペンネーム作業中の生骨さん、島根県は西の島町というところですね。今年の夏の話です。私は最近の趣味でダイビングをやっており、うん、その日は仲良しのインストラクターの女性と知り合いの若い女性と私の3人で船に乗り、近くのダイビングポイントに向かいました。そしてポイントに着きダイビングの準備をしている時、腹痛の第一波が来ました。しかしダイビングのポイントにトイレなどありません。
へ
え。海にうんこをしようかとも思ったんですが、
そういうもんじゃねえの、
わかんねえ。今から女性と潜る海に絶対にうんこなどできません。でも海の中を楽しんだら腹痛など忘れるだろうと思い、急いで準備し3人で水深10メートルの浅い海に入ったんですが、腹痛は収まらずお腹がギュルギュル、肛門ヒクヒク状態。これはやばいと思ったその時、私は海の中で限界を迎え、ウェットスーツの中で出してしまいました。
どうなんだろう、どうなんだよ、
わかんねえ。漏らした私の前方にはダイビングを楽しむ女性たちが。そのため私は彼女たちに背後を取られないようにしていたんですが、私のウェットスーツの首元と足首から
うわ
粉々になった、
そうだよな、
うんこが雪のようにふわふわと出てくるんです。
そうだよな。 どっちかに行くよな。
そうか、首元か。
うん、まあ
背中越しにね。
背中に来るし、まあ、
うん、足の方にも行くんだね。なんか上の方に行くから首元、ま
あ
ま
あ、あの
多そうだけど、
締め付けられてるからこうちょっと浮き輪み、うん、あの何？こうふっくらしたやつに首だけ出てたら、うん、それは首まで来るよ。
来るよね。首は想像できるわ。
だけど密着してるじゃん。
あ
ウェットスーツって。
そうだよな。
で、それで出た時に上に行く派と下に行く派で分かれたんだよね。分家になったんだよね。で分家したらやっぱりこう動くから、
ね、
水圧によって上に追いやられると下に追いやられる。
そうだよね。神うんこと
下うんこに。下うんこで。
うん、
あの本来の大和民族みたいな感じでね。
そうだよな。
北海道に行く
と。祖先一緒なのにさ。うん、離れ離れになっちゃったやつだよね。沖縄に行
くなるんだよね。
やばいじゃんこれ。でもう終わりました、うん、二人にも気づかれ、
気づかれたんだ。
インストラクターの方から上がろうという指示が。船に上がり、海の中で汚れたウェットスーツを洗っていると、女性たちから生理現象だから仕方ないですよ
それが一番悲しいな。
励まされましたが、確実にドン引きの目でした。インストラクターの方は、またおいでと言ってくれましたが、あれからもうダイビングはしてません。
絶対そうだな。
ダイビングすらもうできないんだね。
うん、
いや、情けねえな。
お前の場合はどうなんだろう。やっぱ一本がこう上に行くのかな。こう、もこってこう開けたら首元からニュッて出てくる。
いや、だから、その、なんていうのかな。
硬いから。
俺のうんこで、その、なんだろう。そういう状態にならないんだよね、もう。
もうお尻のところ
だから下痢の状態じゃん、こういうことときともう腹が下すとかさ。
あ、まあまあ、
ね、俺腹が下すってことがないんだよね。
あ、無理して出さないとそうはならないと。そうそうそう。
ベイは来るけど
待ってられもいるんだ。
もう普通にさ、その急に襲ってきたりしないから、もうちゃんと叱るタイミングでできるんだよ。
でも叱るタイミングでしたらそんなに硬いやつだったらさ、
うん、
ウェットスーツ越しにあの警棒、
もししちゃったとしたら
警棒が入ってるみたいなんだ
そうだね
腰にお前警棒入れてんじゃん、
う
ん、
だからちょっと上ぐらいに収まるんじゃん。
なんでお
前上まで登ってこないじゃん。
上ってなんで警棒挟んでんの、うん、っていう
ぐらいになると思うよ、うん、いや面白いですね、うん、さあこの中から印象に残った一番情けねえ、
何の話ありましたっけ。ウエットで、
まあ、今のウエットとお刺身のねケツ出しゲロと、うんうん、あ
ソフトボールもあ
った。高い高いの液体と、うん、あ船の
ヒゲね、
ヒゲと、うん、一番最初ソフトボールのだからピッチャーだよね、マウンド、うん、
まあ、結構うんこ多いからな。
そうだね、まあうんこだとしたら、まあ、
まあ、
ダイビングが一番強烈だよ、ね、うん、うんこにすんならダイビングだし、うんこ以外で行くんだったら、
行くんだったら俺はあの野球でめった打ち。
な、野球、そっちのパターンの情けなさね。
そっちのパターンの情けなさ。
どっちかだろうね。
面白いからね。
どっちもいいんじゃないですか。藤田君決めていいですよ。
野球にしましょうか。
わかりました。それでは三重県松阪市からの時郎さんに決定、
はい。
おめでとうございます。
まあね、そう、そんな嫌なことがあったけど、
うん、
まあ、家族にもね、恥ずかしいなって。
そうそうそう。
思われたけど、そのエピソードが生きて、こうやってワインとかもらえたっていう、ね。
もらえたいですから、よかったですか。うん、さあ、あなたが自分の身に起きて我ながら情けねえと落ち込んだ哀愁漂う人間臭いエピソードをお待ちしております。番組のメールアドレスはこちら、
はい、 tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
メールは懸命に情けねえと書いて送ってください。待ってます。
体重は54キロです。
ハイアウト、明らかに嘘です。100キロ超えてます。
オールナイトニッポンポッドキャストカエル亭の殿様ラジオは滋賀県に住む人だけ聞くことができます。
ハイアウト、嘘。日本放送のポッドキャストステーションで全世界の人が聞くことができます。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されへお届けしました。
今月11月はペンネーム花石が送ってきてくれた マーズファイモーシスのアフターグローに乗せてお送りするエンディングです。
これ27日放送ですよね、配信ですよね。
はい、11月27日、
今からあと、まあ、6日後、1週間後か、
はい、
今日から現実世界で言うとね、
はい、
これ配信する頃には2ヶ月が経過ですね、禁酒禁煙。
なるほど、
はい、2ヶ月、
まあ、3ヶ月いったら立派ですよね、もうね。
まあね、
3ヶ月いったらまあほぼ手中に収めれるとは思うけどね。
つうかもう2ヶ月いった以上、3ヶ月は行くんじゃねえかって思ってるんだよね。
なるほど、いやでもさ、
うん、まあ行けるんじゃねえかって思ってるんだけど、
何が起こるか分かんないからね。
1年後とかだよね、急に。
でも 3ヶ月と半年でしょ、うん、ぐらいと、もう多分そのやる意味がないからさ、
うん、いやあのついてーとか、うん、あの飲みてーっていうのはあんまないんですよ、別に。我慢もしてないの。
マジで、
うん、
強がってない、それは。
あの
さすがに
飲みてーはある、
うん、
正直飲みてーなっていうタイミングがあった、
うん、
うん、あったけど、推定はないね。
まあまあさ、タバコなんか、
タバコ本当にないね。禁煙は多分できると思うわ。
ああ、ってことはもう飲むは飲むね、いずれね。
飲むは飲むかも。
いや、もう気分言ってるやん、もう。じゃあタバコ吸うよ。
吸うな。
絶対吸うわ。
そう、吸うな。
そう、もう水の泡だよ、もう。今の黒。
やべやべ。
今の黒、水の泡です。
水の泡やめよう。
もう。
頑張ろう。
さあ、埼玉県は大魔王。友達から抜き差しを勧められ、シーズン2の1から聞き始めて、最近やっと追いつきました。先日その抜き差しを勧めてくれた友達と行きつけの埼玉県のとあるラーメン屋さんに行ったところ、お店になんとトータルテンボスのサインがあったんです。私たちがお店に行ったのはサインが書かれた1週間後くらいで、テーブル席でラーメンを待っていると、隣のテーブルにも4人組の男性グループが来店し、その中の一人の方がスマホを取り出しトータルのサインを撮影していました。その方はお連れの方の誰のサイン取ったの？との問いに、俺さ、人生で生で見たことあるお笑い芸人って一組しかいないんだけど、それがトータルテンボスなんだよね。トータルテンボスは面白すぎる、やめてほしいと思うくらい笑った、など立て続けにトータルテンボスを褒める言葉が。抜き差し聞いてますか？と話しかけようとも思いましたが、お連れの方に、え、抜き差し何それ？などと聞かれ、こんな番組を聞いているのかとバレたら恥ずかしくなることを想像して話しかけるのをやめました。おい
なあ、オードリーのオールナイトニッポンだったらこうはなんねえのにな。
ならないよ、
ごめんな。
どこなんだろうな、埼玉のラーメン屋、最近だろう。だってこれ1週間後にサインが書かれてるってことはな、
俺ぶっちゃけ
行ったかな、我々のどっちかかな、なのかな。
ぶっちゃけ、お前は全然知らないだろうけど、うん、Facebook で連載、自分の中で連載みたいな感じで、うん、今月のラーメンっていうのをやってんのよ。
そら知らねえよ、
うんうん、でそれで言うと埼玉は俺行ってないのよ今月。
じゃ行ったら絶対やってんの、それ。
やってる。
行ったら、
うん、漏れなく
今月が続いても、
今月が続いても、
じゃ行ってないじゃん。
大村じゃない。
いやラーメン行ってるけどサインを書いた記憶はないな。
純のところとかじゃない。
あ、純、
うん、
焼肉屋だな、それは。ラーメン屋さんじゃねえな。うん、ちょっとこれは分かりませんけれどもね、どこのお店だったか、ね、差し支えなければ教えていただけたらと思います。さあ、ということで抜き差しのリスナーからのメール待っております。今回お送りしたコーナー以外にも、とんでも理論、不倫の話、当たり会、抜き差し世論調査のテーマなどへのメール送ってきてください。合わせましょうに出演希望の方は電話番号を忘れずに。また抜き差しでは番組のエンディングテーマも募集中です。ジャスラックに登録されていないオリジナル音源をお持ちの方はぜひ送ってきてください。すべての受付メールアドレスはこちら、
はい、tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com でございます。
なお、番組に関する詳しい情報は抜き差しの番組 X のアカウントでチェックし、番組の感想などはぜひハッシュタグ抜き差しをつけてポストしてください。それでは今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智博と
藤田健介でした。
また来週、さよなら。